ありがとうございます。金光様、ありがとうございます。金光様、ありがとうございます。金光様、ありがとうございます。5月15日の朝のご記念、皆さん、ようお参りでございました。今朝、ご法務にお参りをさせていただきましたら、初めてですね、今年初めて、ホトトギスのお声が聞けました。ホトトギス、泣きつる方を眺めれば、ただ有明の月ぞ登れるというね、有名な歌がありますよね。ホトトギス、泣きつる方を眺めれば、ただ有明の月ぞ登れる。ホトトギスの声は、キョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョキョっていう、まあ、そういう泣き方をしますね。皆さんも知っておられると思いますが、てっぺんかけたかというふうに言ったりするんですけどね、東京特許許可局とかで言ったりね、まあ、いろいろ言い方があるんですけど、もうどうですかね、季節を感じる鳥ですね。初めて、今年初めてホトトギスの声を聞きました。トークですね。本当にホトトギスは近くに来ないですね。山の上の、おそらく、御本部のですね、南の高いところにある竜王山、あの辺にいるんだろうと思うんですね。夕崎山からずっと登っていって、私の父はそこにいつも参っておりまして、私もよく参らせてもらったんですね。祠がありましてね、その伊勢伊山お祭りしてあるんですよね、竜王さんと石井さんもね。この辺の高い山にはそういう、まあ、雨乞いをするようなそういう山がたくさんありますね。ここの藪にも上にあります、豊島神社の裏山にね、まあ、昔雨が降らんかったらみんなそこに集まってお祭りをしとったんですね。その竜王さん石井さんお祭りしてあるその祠がですね、台風でこう倒壊したことがあったんですね。で、初代知事はその自分自身一人でですね、発願してその祠を再建したということがあるんですね。これあんまり知られてないことで、まあ、なんか言うと自慢話になりますからあまり言いませんけどね。私もリオさんの下の人たちにお願いしてね、石を運んでもらって再建した、まあ、そこに私もよく参らせていただいておりました。もうどうですかね、あんまり普段こう整備されてない山ですので、その山道にもう倒木がね、こう倒れ込んだりして、もうなかなか参りにくくなったりこともあるんですけど、まあ私も若い時はもういつも参っておったんですがね、もう参らなくなって久しいですよね。多分石の祠は今でも健在だと思います。まあ、そのあたりでですね、いつもホトトギスが鳴くんですね。教学研究所のある裏山ですね。学院、その、まあ、ちょうど国道2号線の南側にですね、学院がありますよね。学院の、まあ、学院もちょっとした山といえば山ですけど、それよりもっと裏にですね、研究所があって、その研究所の裏に、聖ヶ丘という、まあ、キャンプ場が、お道の金光教本部のキャンプ場があってですね、そこでもキャンプよくさせてもらいましたが、まあ、池があったりするんですね。その上に、十王さん、一里さんを祀っている山がある。この辺では、まあ、その金光町のあの辺では一番高い山ですね。でその辺に、ホトトギスがいつもいるんです。私も長年研究所におりましたけど、もう、この時期になるとね、もう本当にホトトギスの声がいつも聞けましたね。まさにですね、そういう今朝は光景でしたね。フラワームーンというそのちょうど花の咲く時期の月というのは綺麗な月ですよね。そういう月がちょうど今傾くというんでしょうか、ちょうどね、西の方に沈んでいるところですね。そこにちょうどホトトギスの声が聞こえてくるという、まあ、まさにもう昔からそういう風景が日本の風景としてあったんでしょうね。 それから皆さんには申し訳ない話だけで申し訳ないんですが、神町教会の仙台の教会長の一年祭のね、物を来に初月を目に合うは山ほどとぎす初月をという、まさにその通りですね。これは俳句ですけどね、ちょうどそのおのらいに出てきたカツオね、いいですね。高知教会の親先生が私の隣で一緒だったんですけども、いろいろ解説してくださって、これは高知の、船がですね、宮崎の方に行って取ってきた初ガツオですよ。まあ、なんといいんですかね、紫がかったピンクというんでしょうか、綺麗な色のね、カツオのたたきですね。それに真っ白い新玉ねぎをですね、こう薄くスライスしたものがわーっとこうのせられてて、カツオの姿はほとんど見えないんですけど、こう箸を入れて取るとですね、本当に爽やかな、最高のカツオでしたね。申し訳ないですね、皆さん話だけでね。また高知に、みんなでバスでツアーで行きましょうね。そういうふうなことでございまして、ちょうど季節のですね、通りですね。おとときすなきつる方を眺めれば、ただ利明けの月ぞ残れるとね。そして、目に合うば山ほととぎす初月を、まあ、この歌と俳句と両方がセットになってですね、ちょうど今の時期だなと思いますね。先ほど玄関を開けさせていただいてですね、開放させていただいて、教会の周りをぐるっと一周して写真を撮ったんですが、もう本当に青葉と言いましょうか、新緑が綺麗ですね。花はちょっと少なくなりましたがね、一時の盛りの時期を過ぎまして、まあ新緑の、まさに新緑、背景新緑の子というのがぴったりの時期ですね。手紙の挨拶するんでね、もう本当に新緑が輝いておりますね。で、改めて私はその教祖様がね、教えてくださった数々の御教えを思い起こさせていただきましてね、私たちは本当に恵まれておる人間はですね、例えば皆さんよくご存知の食事君の御教えですね、食物は皆人の命のために天地の神の作り与えた、何を飲むにも食べるにもありがたくいた心忘れないね。本当にそのカツオだけでなくてね、皆さんも今日これから朝ごはんをいただかれると思いますが、例えば大根の漬物、たくあんでますね。これまさに神様がこの大根というものをですね、この地球上に生み出してくださったおかげで、ね、味噌汁もですね、その味噌の元になる、麦とか大豆とかね、そういうものもこのまさにこの大地の中に生まれて育って、それが味噌になっている。あらゆるものがね、まさに人の命のために天地の親神様が差し向けてくださっているもんだなと思いますね。まあ、花もさまざまいろんな花があるということをいつも申しますが、食べ物もね、実にいろんなものがありますね。これもお土産話ばかりで皆さんに申し訳ないんですが、帰りがけにね、高知駅で板取りの、板取りを塩漬けしたのをつまみにしてあるんですよ、袋に。ってそれを買ってね、ゆずチューハイとですね、缶ビールを買ってですね、特急に乗りました。最高ですね。高知のですね、板取りはこの辺も板取りありますけど大きいんですね、太くて大きい。それを手作業でね、湯がいて皮をむいて、それを塩漬けにしてあるんですね。これをいただくとですね、もう飲み物が、お酒がいくらでもいけるという感じでね、 本当に道中あっという間に岡山まで帰らせてもらうことができましたね。そういういろんなその食べ物を天地は差し向けてくださって、ね、もちろん今お米が高い高いって大変なんですけど、確かに買う時の値段は高いですけど、この大地にお米というものが、もともと稲というものがあるということは、これは人間が作ったものじゃないですね。天地の女神様が私たちに食べ物として差し向けてくださったものですね。それを忘れてはいけないですね。高いとか安いとかいうことでなくて、そういうお米というものがこの地球上に降り立つようにしてくださっているのは誰がしてくれているのか。大統領がしているわけでもない、総理大臣がしているわけでもない、農林水産大臣がしているわけでもないでしょ。誰がしたんでしょう。天地の女神様がそういうものを私たちに差し向けてくださるね。高いとか安いとか言う前にありがとうございますという手を合わせていただくという心を改めて忘れないように大切にしたいなと思います。はい、今日の前